はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。あれ、コッティじゃない声が聞こえたぞ。はい、今日はね、みんなの種、面白い農家、
はい、
ボリューム4、4なんですね、一応。
あ、4回目ですね。
はい、はい、一応4で、はい、特にあのリスナーさんからのリクエストが多かった、
はいはい、
佐藤千佳さん。
はい、佐藤さんですね。
はい、
はい、
なんてお呼びしましょうか。
あ、
なんて呼ばれてます？
佐藤さん。でもよく佐藤さん、佐藤さんって呼ばれます。
で、佐藤さんでいいですか？
はい、佐藤さんで。
じゃあ佐藤さんでいきましょう。
はい、
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 ということで、
はい、
よかったらあの簡単に自己紹介をいただければと思うんですけれども。
はい、はい、熊本県で高菜を作っている農家です。うん、佐藤千佳、31歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、実はですね、つい最近あの東京でお会いしたんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、
はいはい、
東京で、あの 4H の、
おお、大会の時。
そうそう、 4H の大会で、まあ、他人の Facebook でなんか佐藤さんが来られるってことが分かって、
はいはい、おーほーほーほーほ
ー、おおって思って、あ、来るんやと思ったんですけど、
はい、
自分も行ってみたら、あの、普通に審査員をされてて、びっくりして。
すごいですね。
そう、全国の若手農家が集まって発表しようのを審査する側やったっていう。
は
い
は
い、
そうなんですよ、はい、今年初めて審査員させていただいて。
あ、そうなんですね。
そうで、その経緯も、まあ、昨年私もその同じ大会に出場していて、うんうん、はい、で、賞をいただいたので、で、そうですね、前年度賞を取った人が次の年審査員で加わるっていうような流れで、うん、
あ、ちなみに、あの、そういう発表とかって結構今までされたんですか？
そうですね、
やる機会多かったですね。
全国大会が 4H クラブの全国大会なんですけど、
はい、
それに加入してからずっと、もう地元の大会もそうですし、
うん、
県大会とか、はい、九州大会にはずっと参加してきました。
ちなみにリクエストでメールいただいた方の中で、うん、この熊本の佐藤千佳さんの発表を聞いて感動して、はい、ぜひお願いしますというのがあったんですね。
そうなんですね、
はい、
そうそう、多分その発表を見てくださって知ってくださった方が多いのかなっていうふうには思ってますね。
なるほど、
うん、
そんなアクティブな発信者の佐藤さんですけれども、
はい
はい、
農家っていうのは何を作ってるんですかね？
あ、そうですね、あの、はい、高菜っていう野菜なんですけど。
存じております、
はい
はい、もうなんか九州の人はすごい馴染み深いと思うんですよね。
そうそう、知らない人おるんか。
そうそうそう、うん、
うん、あの、おにぎりにね入ってたりとか、
はいはい、
豚骨ラーメンの上に乗ってたりとか、
美味しいですよね。
そう、漬物として食べられる野菜なんですけど、
は
い、それの、そう、あの、熊本の阿蘇、私阿蘇に住んでるんですけど、
はい、
阿蘇地域だけでこう脈々と受け継がれている独特の高菜がありまして、で、その伝統野菜の高菜を栽培していて、で、その高菜の葉でお漬物をしてるんじゃなくて、うん、種まで育てて、
はい、
で、種をマスタードに加工しています。
おー、
なんかです。
あ、そっか、まずその高菜が九州以外ではそんなメジャーじゃないってことが認識してなかったな。
あ、そう
なんですよ。西日本が多いみたいですね、
うん、そうなんですね、うん、
そうで、東に行くとやっぱり野沢菜が最強で、う
ん、あ、なるほど。
なかなか、そう、高菜の入る隙はない。
あ、そうですか。あ、意外やったな。
あ、そう、
じゃあリスナーの方も結構おるでしょうね。
あ、そうかもしれない、ね、
九州ではもう高菜99、野沢菜1ぐらい
とか、
そうですもんね、
くらい密着してますけど。
そうだね、うん、
だから私もすごい高菜が当たり前の中で育ったので、
うん、はいはい、
もう最近その事実を知ったっていう
か。なるほど、なるほど。
ショック。
そう、今自分そのショックを受けてますね。
そうなんですよ。
なるほど。で、うん、農家、そのこういう若い女性が農家っていうのがね少ないんで、
うんうんうん、
どういう大体家が農家なんですか？
そうなんです、家がですね、農家で、 あのじいちゃんばあちゃんがもうほんと昔ながらの農家をしてたんですけど、はい、でちょうど父母が継がなかったんですが、もうあの生まれた時からやっぱり家の前に畑があって、うん、でそこで採れた野菜でこう育ったっていうような、
お、
はい、
お父さんお母さんは家には一緒に住んでたけど、うん、勤めに出てたみたいな感じですかね。
そうですね。で父も兼業農家で頑張ろうとはしてたんですけど、うん、まあ、私が20歳ぐらい時に先に亡くなっちゃったので、
あ、なるほど、
そうなんですよ。で継ぐ人がいないっていう状況で、そのまま私も社会人をやってたんで、はい、最初からそうですね、最初から農家をやろうとは思ってなかったんですよね。
へえ、じゃあお父さん亡くなって、
そう、
男兄弟は男兄弟はいなく、
あ、男兄弟ですね、実は末っ子長男がいるんですけど、はい、もうその子も関西で就職しちゃったので、私なんかそんなこう外でバリバリ頑張るような子じゃなかったんで、あとはまあ私できないかなっていう感じで、始めましたね。
結構珍しいタイプの収納の仕方ですね。
そうですね、うんうん、そうなんですけど、やっぱりきっかけとしてはあの東北の震災がありましたし、
はいはい
はい、はい、でその後九州北部豪雨災害で阿蘇地域が結構大雨でダメージがあって、うん、あ、はいはい、やっぱりこう自分の地域に戻って何かできないかなって、やっぱ都会にいるだけじゃなんか直接こう手伝っていけなかったので、うん、自分が帰ろうって思ったのが大きいきっかけですね。
へえ、そんなガツガツ外に行くタイプじゃなかったっていうけど、はい、農業になってから結構外出てますね。
そうですね、やっぱり外に出る機会が多くて、うん、やっぱりこうそうですね、女性一人でやっているので、なかなかこう生産だけでやっていくのも難しくてですね、やっぱりいろんな人に分かってもらいながら、うん、こう、うん、お客さんとか取引先にも会いながら、うん、はい、進めていくのがやっぱり自分には合ってるかなと思いますね。
ってことは始めたのがいつ頃なるんですかね、農業
始めたのがですね、
はい、
もうすぐで丸5年経つんですけど、
はい、あ、5年ですね、
はい、はい、ですね、なんでもうすぐ新規就農者じゃなくなったかな思いながら6年目の春をもうすぐ迎えるところです。
でも求められてるんですね、周りに。
まあ、確かに、
うん、求められてるんでしょうね。
そうですね、なかなか私の地域も、うん、まあ、新規就農の人は多いんですけど、はい、やっぱり地域の産物に関わってる人ってすごく少なくって。
あ、そうなんですね。
そうですね、なのでそこの部分では担い手にならなきゃいけないかなっていうふうには思いながらやってます。
うん、それ高菜ってで、すみません、高菜の話になりますけど、じゃあ原種にかなり近い高菜になるんですかね。
あ、そうなんですよ。原種に近い、そうですね。でもう多分うちのばあちゃんが覚えてる限りは生まれた時からあったって言ってるので、多分もう100年ぐらいはこの地元にあって、あ、でしかも種も自家採取なんですよ。どの家庭も
自家採取、
自家採取なんですね。
もうどの家庭も自家採取で、自分家のその高菜の種をずっと引き継いできているっていうような、
はい、へえ、はい、今何軒ぐらいいるんですか、それやってる人って。
でもどこの家でも作ってます。ああ隣近所どこでもですね。そう、
なるほど。
なんですけどやっぱりもう家庭菜園でされる方が今はほとんどで、
はいはい、
農業として、はい、はなかなか難しいですね。
あ、やっぱりそうですね、
そう、うん、漬物の原料なので、はい、価格もそんなにこう高くないですし、
はい、
時期がもう1年間で本当にいい時期が3日間ぐらいしかないんですよ。
どういうことですか、いい時期って。
そう、漬物で出そうって思うと、はいはい、1年間の中で3日、なん、はい、でかっていうと、
はい、
こう冬を秋に種まきをして、
はい、
で冬をずっと畑で すごくちっちゃい葉っぱのまま過ごすんですよね、はいはい、で3月ぐらい今のぐらいの時期になって暖かくなってきた時に、うん、ぐぐぐっと急に成長しだして、はい、大きくなっていってでその後ゴールデンウィークに向けて花を咲かせていくんですけど、
はい、
の花を咲かせていく途中の本当にピンポイントなところを、はい収穫するので、
はい、
あそうな
あじゃあ、
あ瞬間的ななんか幻的なもの
あじゃあ本当に出せる時期っていうのは短いんですね。
そうなんですよ。でしかもそれは機械で収穫できなくって、
はい、
手でですね、お茶摘み、はいはい、新芽のお茶摘みみたいな感じで手織りで一本一本、
はい、
新芽を収穫していくので。うん、なかなか面積もこなせないという
そうですね、はい、その3日間でしかもその品種しかないわけですから
そうなんですよ
同じ時期ですよね、
はい、それがやっぱり阿蘇の高菜の独特の特徴なんですけどとあの福岡でなんていうんですかね、はい、一般的に栽培されてる高菜は、
はい、
もっとこう大きい作物なんですよね。
そうそうあのブリッドかなり大きくて、
はい
はい、その丸ごと使う、
まあ、釜でこう、はいはい、収穫していけるんですけど、はい、そう、そことはもう 見た目が全く違うの で,
そ
うで、ね、で手で手織りでこう一本一本集めるのもすごい大変なんですけど、
なるほど、うんうん、そっか高菜って言ったら結構簡単にボーンって大きくなって、ね、大きくなったのをバサバサ取っていくと思ったけん、まあ結構大面積でできるんかなと思ってましたけど、
そうなんですよ、
全然違うんですね。
だからもう本当例えば夫婦2人とかだったら、うん、一旦ぐらい取るのが限界なんじゃないかなって思って、シーズンと、はい、でも本当数万円にしかならないのでお漬物だとですね、
はい、
なかなかこう今私たち世代の農家はすごいやりにくいなっていうような作物ではあります、はい、
うん、そうですね。
なんで本当にこう作ってるのも地域で私ぐらい で 4H クラブの地元のクラブではもうイベントとしてとにかくこう残そうということで、はいはい、みんなで栽培をしてでお客さんに来ていただいてお客さん自ら収穫していただいて、うん、
なるほどなるほど、
そうなんですよ。で漬物にして自分で漬物にして持って帰るっていう、うん、イベントでなんとかつないでいってるような感じですね、うん、
なるほど。じゃあ、結構発表とかするときは大体そのことについて喋ってるんですかね。
そうですね、発表についてはそうです、そういう地元のやっぱり、特殊なんだけどとても美味しい残していきたい産物があって で, す、ね、でもそれをどうにか私が仕事として作っていけないかなっていうので考えたのが、その高菜の種で作るマスタードですっていうことで、はいはい、その発表を去年したんですよね。
これがねすごい気になるんですよ。
そうなんですよ、
名前がついてますよね
そうです、
はい、
あの名前が、はい、阿蘇高菜アドっていう名前で、はい、もうそのまんまです。阿蘇高菜とマスタードを組み合わせた名前なんですけど、はいはい、
これ全然自分はねですね、はい、イメージができてなくてどんなものになるんですかね、もの自体は。マスタードみたいな感じですか。
なんです、マスタードなんですよ。で
マスタード、
まあ瓶に入っていて、
はい、
つぶつぶのマスタードと、はい、こうペースト状のマスタードが混ざっているような状態ですね。なんで見た目は黄色いんですけど、こう中につぶつぶ茶色のつぶつぶが入ってるようなマスタードになります。
それが高菜の種。
そうなんです、高菜の種と米酢とお塩をその3つだけで作ってます。
へえ、うん、それ高菜の風味するんですか。
あ、高菜の風味がするんですよ。
あ、するんですか。
はい、最初を食べた時はやっぱりからしみたいな辛みとか、
はいはい、
の和がらしの風味がするんですけど、
はい、
こう後味というか後で鼻に抜ける香りがちょっと高菜の香りがするので、はい、それは特徴かなと思って。
気になるな、
めっちゃ食べたい
食べたいな
もう高菜大好きですから
ね。あ、いや自分も大好き、
うんうん、そうですね、高菜が好きな人は多分すごい好きだと思います、 そうですね、食べ方としては、まあはい、ソーセージが一番やっぱり一般的なんですけど、そうですね、熊本だったら馬刺し、
あ、なるほど、
そこか、
それと醤油ですね、一緒に食べたりとか、お刺身もですね、意外と白身魚はマスタードがありますね。
刺身で
そうしたことないですね、
うん、あの高菜の風味やったらなんか合いそうな気がします。
あ、そうだね、それはそうだね、うん、
そうですね、うんうんうん、であとは、まあ、ポテトサラダに入れたりとか、
はい
はい、私が一番好きなのは、はい、あのちょっと焼いたパンに薄く高菜などを塗って、うん、
はい、
でレタスとか野菜を挟んで野菜サンドで食べるのが、はい、
めっちゃうまそう。
やっぱりこうパンと野菜の間をすごい取り持ってくれるので、
は
い、
あ、
やっぱりこう一塗り手間をかけるのがやっぱり美味しくなるなっていうふうに思います。
ちなみにそれどこで買えますか？
マスタードですね、タカナードは、はい、ほとんど熊本で売ってるんですよね。
あ、はいはい、
で熊本空港とか熊本駅には置いてある、
あ、そうなんですね、
へえ、
はい、
じゃあ買いこ、う
ん、お取り寄せとかもできるんですか？
はい、そうですね、インターネットでうちの阿蘇佐藤農園って検索していただくと、
はい、
一番上に出てくると思うのでそこでタカナードは買えます。
へえ、ね、うん、その一旦ぐらい作ってどのくらいできるもんですかね。
一旦ぐらい作って、種だったら、まあ、10キロ何個かな。そうですね、今、まあ、タカナード自体は1万個ぐらい年間で作ってるんですけど、
50キロ、
あ、そうですね、一旦でだいたい種は50キロキロぐらいかな、そんなに多くはない。
あ、そうか、でも 種やったら結構な量になるのか。
そうですね、乾燥、ね、うん、してるので、まあ、マスタードするときはふやけるっていう、
あ、なるほど、
あります。
1万個できるやったらいいですね、
まあ、うんうん、はい、あ、そうですね、で種は一旦50キロぐらいなんですけど、
うん、
自分で栽培してる分ももちろんあるんですけど、
はいはい、
地元農家さんから、なるほど、買い取ってる部分も今結構多くて、
なるほど、
あの先ほどお伝えしたように、はい、お漬物で取れる時期って本当1年間で3日間ぐらいしかないので、
はい、
やっぱり時期を逃してしまうんですよね、
うんうんうん、
はい、高齢の農家さんが多くてやっぱりちょっと膝が悪くなっちゃったとか、うん、
はいはい、
そういうことが起こっていて、
はい、
でいいところは漬物で出してもらって、
はい、
で間に合わなかったところはの花を咲かせて種にしてくだされば、はい、まあ、うちに持ってきてもらって、
はい、
ちょっとお金にちょっとか変えてっていうような形で、
へ、なるほど、
そうなんですよ。でそれでどうにか、まあ、お漬物も続けてもらって、
う
ん、ね、で2段で農家さんは収入になるような形でどうにか、はい、もうなかなかですね、お漬物では難しいんですけど、
うん、素晴らしい、
そういうような取り組みになってます、
うんうん、それやったらもうあれですね、その産地としてというかその種の、
はい、
を残していく形としては最高ですよね、
うん、確かに
続けられますもんね、
うん、お漬物の方のそこのブランディングで、はい、圧倒的にこうイノベーションを起こせたらよかったんですけど、
はい、
そこも難しくて、
はい、
なんで今まで使われてなかった種、はい、を、まあ、商品にしてどうにかこうにか残していこうっていうようなことが今の状況になってますね。
はあ、
うん、
それ鉄に、
はいはい、
この前でしたけど自分が喋ったのを、高菜をしたいんやけど高菜がなんか高く売れる方法があれば高菜したいって言いよったのを覚えてます。
うん、あ、そうだったかな。
うん、
はいはいはい、
高菜ってね、その、まあ、こっちには文化として根強くて、
あ、そうだね、
割と北部九州作りやすいですよね、
はいはいはい、
なんで何か手段があれば高菜いいよなって思ってたんですよ。
うん、そうですよね、
種を使うっていう発想なかったですね。
そうそうそう、その、うん、高菜などの話、お話を聞いた時に、
うん、
これはすごい発想だなってすごい自分も思いましたね。
うん、
いや、本当ありがとうございます、うん、でも私も あの夕食食べてる時にたまたま見てたテレビで、はい、マスタードマスタード作ってたんですよ、その番組が。
はいはいはい、
それを見て、あれ高菜の種めっちゃそっくりだなと思って、
はいはい、
調べたらからし菜の種って書いてあって、うん、あれ作れるんじゃねみたいな感じで、
いやなんかその、 あの雰囲気がいいなってすごい思ったんですよ。
もうそんぐらいのノリで最初始まったので、うん、そうですね、最初は本当にばあちゃんたちが作ってるから、まあ、なんとなく引き継ごうかなぐらいの感じだったんですけど、
はいはい、じゃあ高菜ができるまでの間ブランディングだったりなんですけど、まあ、1年2年結構時間かかったりとかっていうのもあるんですかね。
そうですね、やっぱりちゃんと商品として出るまでは3年ぐらいかかっていて、はい、
ああやっぱそうか、
そうですね、でもその間にあの試験販売、はい、道の駅で試しに売ってみたりとか、
はい、
そういう時期があったので、はい、なんていうんですかね、少しずつ確かめながら本当に売れるのかなとか、
はいはい、
うん、やっぱりこう加工所建てたりデザインですね、依頼したりしなきゃいけなかったので、
はい、
やっぱりこうちょっと調査をしてから始めたっていうのはありますね。
委託とかじゃないんですね、
自分、そうなんですよ、一番最初から自分が作っていて、でそれをこう可能にしてくれたのも、はい、やっぱり地元の先輩たちなんですよね、
はいはいはい、
あのうちの近所にソーセージ屋さんがあるんですよ、はい、あの、はい、自分とこで作ってるソーセージ屋さんがあって、
はい、
でそこの社長さんにこう高菜の種でマスタード作りたいんですけどって相談しに行ったら、
はい、
まあ、うちのソーセージとこう将来的にセットで売れたら面白そうだから、まあ、協力するよっていうことで、でもその協力がちょっと凄まじくって、はい、なんか次の瞬間には、はい、もうラベルサンプルできたからって言って、はい、ラベル作ってきて、
瓶、はいはい、
もこれで移動とか言って瓶も揃えてくださって、あっち中身を作るだけでよくって、
へ、なるほど、
そうなんですよ、販路も、もううちが持ってるとこでとりあえず試しで売ってみようとか言って名前も貸してくださって、
はい、へ、でちょうどあの、うん、今電話かける前に話してたんですよ、あの、
はい、
これって近くの熊本だし、あの肉と絡めたら絶対一気に行くよねっていう話をしよって
そうなんです、なんで一番最初はソーセージ屋さんですね、
で、まさにそう
ですね、まあ、でも狙いとしては私の住んでる阿蘇地域が、はい、あの放牧して育てる赤牛っていう、あの赤身のお肉が美味しい、はい、毛色が赤い牛がいるんですけど、
はいはい
はい、そのお肉とやっぱり将来的には一緒に売ってほしいなっていう思いもあってですね、
うん、
始めたのもありますね。
なるほど、
うん、
ちなみに、ちなみにじゃないですけど、うん、まあ、話ちょっと変わるかもしれないんですけど、
はいはい、
あのすごくあのふるさとである阿蘇ですよね、
はい、
っていうその場所にこだわってるような感じがしたんですよね。
あ、そうですよね、
で、
うん、そう、そう、場所にこだわってる、
うんうん、場所にこだわってるというか、うん、なんか、うんうん、まあ、当たり前のことなのかもしれないですけど、ふるさとをどうにかしたいというか、はい、そういう気持ちが強いよ、うんうん、
いや本当そうですね、もうそれでしかなくって、やっぱり一番最初にあるのがやっぱりふるさとをもっと良くしたいとか、うん、私がもうずっとここで暮らせるようにしていきたいっていうのが一番にあって、
うん、
でそれをするためにじゃあ家の農地を活用しようとか、
うん、
じゃあそれをするためになんかこう食べていく手段が必要だっていうようなのが後から来てるような感じですね、うん、
すごい、あの実は私もですね、農業始めたのはそういう理由やったんですけど、
そうなんですね、
はい、はい、あのふるさとをどうにかなくしたくないっていう思いで始めたんですけど、なかなか活路はね見出せてなくて、すごくあの今勇気もらってます
いやいや、そんなことないです、うん、そうなんですね、そう、うん、そう、どうにかやっぱ住むためには、で、うん、やっぱりこう景色とかもやっぱ農家さんが作ってるっていう話もあるじゃないですか、
うん、
だから特に私の住んでる阿蘇地域はちょうど今ですね、野焼きをしているシーズンで、はいはい、
有名ですね、
そうなんですよ、阿蘇のイメージってやっぱりこう草原がブワーッと広がってるのがあるんですけど、あれ野焼きをしているのはもうほとんど地元の農家さんが中心なんですよね、
うんうん、
なの でやっぱり阿蘇で農家さんがいないと、もうこの観光資源である景色すらもなくなっちゃうなっていうのもあったので、やっぱりこう阿蘇に住むんだったら農業には関わりたいなと、もうそれは絶対条件だなっていうところで、もう何にも農業の勉強すらしていなかったんですけどもう飛び込んだような状況ですね。
すごい。ちょっとこれ聞いて大丈夫ですかね、
はい、
一応これにも書いてる最後のところなんですけど、
はい、
なんかちょっと最近なんかあんまり良くない状況があったみたいなおっしゃってません
でしたかね。何だったっけな。
あ、
ま
あ何だったっけなぐらいやったらどうかな。
ね、なんかだいぶいろいろ解決してきていて。
あ、そうですか。
なんか忘れちゃってるぐらい。
なんか課題があったんですか。
悩んでたんですけど、うん、
なんか一時悩んでたみたいな話をしてて。
そうですね、うん、やっぱりなんか今それこそ 4H クラブの、
はい、
まあ、熊本県の会長をさせてもらっていて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、
はいはい、
昨年1年間こうさせていただいて、うん、で来年もやりたいなって思ってるけど、はい、なんかみんなが続けていいよって言ってくれるか心配だなみたいな。
まあ絶対大丈夫でしょうね。
だったんじゃないかなと。
なるほど。
してます、うん、はい。でまあなんとかみんな続けていいよって今のところ言ってくれているので、
うんうんうん、
はい、今も来年に向け、来年度ですかね、うん、来年度に向けていろいろまた新しく考えてるところです。う
ん、すみません、そういう団体の役員になってその、
はい、
活動するのは何か目的があるんですか。
はあ、そうですね、
はい、
私も最初前の会長さんに頼まれて始めたんですけど、うん、
はい、
でもやっぱりこう何ですかね、私こうリーダー気質では全くないんですよね。なんかみんなのこう前に立って話すのもすごい苦手ですし、なんかこうかっこいいことも言えないしっていうのはあって、本当に大丈夫なのかなって自分でも最初思ってたんですが、まあ1年間やっていく中でこう一つ一つの行事とか一つ一つの企画にやっぱりこう今自分たちがせっかくやっているこの活動をこうより充実させようとか、なんかよりそうですね、より意味のあるものにしようとか、そういうこと一つ一つ込めていくとなんかちょっとずつ反応があるなっていうのが見えてきて、やっぱりそういうそうですね、主導権というか、まあ、決めれる決定権があるっていうのがもう意外に楽しめてるなっていうのが今
なってる。なんかね、まあ、佐藤さん会ったら分かるんですけど、はいはい、すごいきらめきがあるんですよね。はい、まあまあ美人さんやけんというのもあるんでしょうけど、うん、まあ確かになんかみんながおすすめしたくなるのはすぐ分かったんですよね、もうパッと見で。
なるほど。
そうなんですね。いや、なんか自分ではすごい地味ですし、なんか女性らしさとかも全然ないし、いやそんなことないですね、って思ってるんですけど。結構そうですね、う
ん、でもなんかパワーがあるん、はい、ありますよね。
あ、そうですか、うん、ありがとうございます。
やけんそのなんか 4H も、はいはい、会長もう一期やるって
うん、うん
うん、言い出す人ってそこまで多分おるんかな、はい、結構。
あ、うん、そうですね、うんうんうん、で私自身、まあ、もう一期やりたいのは、
うん、
正直まだその自分が作ってきたこう1年間の活動を、うん、なんか引き継いでくれる人見つけるの忘れてたんですよ。後の人見つけるのを忘れて、はい、自分の活動に必死になっていて、
うん、
そうで、いざこうじゃあ次誰がやるかなって思ったら、
はい、
あ、ちゃんと準備してなかったと思って。
なるほど。
はい、なんでまあもう1年かけて、まあ、ちゃんと次の人がやりやすいようにしていったりとか、
うん、
ちゃんと次やってくれる人にうまくバトンタッチするっていう1年間にしようかなとは思ってますね。
なるほど。じゃあ佐藤さんの中で結構つなぐって意識大事にしてるんですね。
かなり大事ですね、うん、そうだって、そうなんですよ、やっぱりちゃんとつながないと、
うん、
意味がないというか、続いていかないとやっぱり大変かなと思ってて、次の人が大変だなって思ったらもうその取り組みってなくなっちゃうと思うので、
うんうん、
こうきちんとずっと何年後も あり続けれるかなとか、そういう風な視点で仕組みは全部作ってますね。
なるほど。いや見ました。佐藤さんは全てがそうですよね。高菜でも地元のふるさとのことについても、ね、まあ、たまたま今やりよった会長のことについても何でも上から引き継いできたものをしっかりと下につなげようっていう意識ですよね。
そうだね。
そうですね。でそれもなんか古いのには縛られなくて、まあ、自分たちの本当にできることでちゃんと、つないでいこうっていうのは大事にしてますね。
そうそう、それがなんかね、あの保守的に見えないのは、はい、それこそマスター、あ、タカナードとかの、うん、なんかそういう、見えるものでなんか新しさが見えてくる気なんですよね。
そうか、なるほどですね。
発表見たかったな。多分発表もそういう意識で生きとった、ちょっと新しさが引き継いでただつなぐだけじゃないはずなんですよね。
そうですね。
今度いつ発表する機会があるんですか？
機会、そうですね、はあんまりもう減ってはきてるんですけど、まあそれを覚えててくださって、うちに視察に来てくださったりとか、そういう機会はちょっとずつ増えてきてますね。会いに来てくださいます、結構皆さん。
そう、会いに行くということで言えば、なんかもうすぐイベントがあるんですよね。
そうなんですよ、そうなんです、イベントがあります。はい、3月の16日土曜日と17日日曜日に、阿蘇市の内の巻っていう温泉街のすぐ近くなんですけど、ここで私の作っている阿蘇高菜の収穫体験イベントがあります。
お、
題していい、ね、阿蘇高菜祭り、
はい、そのまんま阿蘇高菜祭り。
そうです、
3月16と17。
そうです、3月16、17で、はい、朝9時受付開始します、で11時まで受付をしているんですけど、お客さんには、はい、まあ、自分で高菜を収穫していただいて、はい、その場で青空のもとお漬物にして、で、はい、桶に入れて、はい、桶で持って帰ってもらうっていう、
いいですね。
そう、収穫とお漬物作りの体験です、はい、
それって予約とかしなくて飛び込みでみんな来るんですか？
はい、もうほとんど飛び込みでやってます。っていうのも、もう事務局もなくって、
はい、
電話番号すらないので。
そうなんですね。
はい、畑に来てもらうしかないんですけど、もう大体毎年最低400人は来られて、
はい、400人
ですか？
それ予約取った方がいいんじゃないですか？
すごいな。
そうなんですよ、もうほとんどリピーターの方で。
あ、なるほど。
熱気がすごいんですよね。
めっちゃ
今年も阿蘇高菜取るぞって言って すごい楽しみにされていて、
はいはいはい、はい、
家族が多いんですかね？
はい、家族連れも多いですね。でも全然もう高齢の方から本当に若いグループまで、はい、結構いろんな、そうですね、幅広い層の方が来られるんですよね。
それ僕が行っても行けるんですかね？
全然、はい、あの
男一人で来ても
全然意外といらっしゃいます。
あ、そうですか。
そうです、もう地元の、本当にあんまり宣伝はしないんですけど、まあ、地元の新聞とか、はい、ちょっとラジオとかではちょっと放送してもらって、はい、でやっぱり気になった方、新しい方も毎年、そうですね、はい、増えていってますね。
ちなみにですけど、参加するときに何か必要なものとかあるんですかね？
そうですね、まずはハマってきてもらうっていうのがあるんですけど、あ、ハマってくるって言わない。
今ポカッとなりました、ね、
農作業の格好をしてくる。
なるほどですね、はいはい。
で、畑に入るのでやっぱ長靴がいいですし、
はい、
一応参加費が、
はい、
一口、
はい、
1000円なんですよね、うん、
なるほど、はい、
で一口っていうのは高菜6キロ収穫できるので。
なるほど、はいはい、
多分一人一口で十分かな。
そうですね。
結構本格的につけますね。6キロっていうと。
そうです、結構本格的につけます。
あ、でも容器とかも全部そちらの方にあるような形なんですかね？
はい、販売はしてますけど、なるほど、はいはい、多分獣桶って家に転がってると思うので、
そうですね。
持ってもらった方
じゃあ、毎漬物桶みたいなのを持ってこられる方が結構いると。
はい、はい、なるほど。大体そうですね、8リッター以上あれば。
なるほど。
うん、もう一等桶があれば全く問題ないですね。
は
い、
あるある。
そうですね。もうそれくらいで全然飛び込みでも参加できるような。はい。検討になってます、
うん、じゃあ皆さん行きたい人はぜひ
ですね、
はい、お待ちしてます。本当にその高菜のお漬物なんですけど、うん、そうですね、そこで作るのは浅漬けになるんですよね。
あ、なるほど、はいはいはい、
そうです。なのであの青いあのお漬物になるんですけど、はい、大体ですね3日から1週間ぐらいで完成して、
はい、
でそこからあの冷蔵庫に入れて保存してもらうんですけど、うん、まあ、冷凍してもらえば1年間ずっと楽しめるので、はい、ちょっとずつ出してちょっとずつ食卓に並べてもらうと、
うん、
はい、すごい。
なるほど。あ、そしたらリピーターになるでしょうね。
確かに。
あ、なくなるけん今年も行っとこん
とっていう、ちょっとすぐなくなったけん
今年の花いけんって言ってそういう方来られますし、なんかもう親戚とか近所の人に配ったらすごい好評だから、うん、今年もお願いされてるとか言ってすごいノルマを抱えて
結構広がっていきそうですね、このイベント自体は。
そうなんですよ、はい、なんでぜひ続けていきたいなと思ってます。50何回目だっけ。
57、
そうですね、今年、あ、そうそう、今年がですね、その高菜祭りも27回目で、
はい、
う
ん、あ、そんな
んですよ、実は結構長く続いてるイベントで、
はいはい、
その 4H クラブの先輩たちから代々引き継がれてるイベントにはなって
ます、はい、それなんか役員かなんかおっしゃるんですか。
そうですね、もうそのクラブの中でも高菜のことが分かるの私しかいないのでもうおつぼねさんみたいにずっと高菜祭りの担当をずっとやってます。
あ、なるほど。
うん、4年ぐらいですね。
それは相当多分長いことになりますね
だからこっちももう次の人を探さないといけないなと思いながら、
うん、
ちょっとマニュアルをちょっと作ってみたりとかしながら。
へ、
うん、
なるほど。佐藤さんが関わったものは全てうまく次につながっていきますね。
なるほど、
うん、やっぱりそこは、うん、面倒見ていきたいなと思いますね。
なるほど、うんうん、ちなみにちょっと最後に、
はい、
下世話ではあるんですけども、
はい、
あのご結婚は。
あ、独身です。
あ、独身で、
はい、
誰か向こうに来てくれる人ってことになるんですかね、やっぱ。
あ、誰かいますかね。全国で探せばいるかなと。
いるでしょうあ、結構このラジオあの新規収納したいって人もいっぱい聞いてるんで
そうですよね、
はい、
じゃあのぜひ新規収納で自分そうですね、なんか向こうでもいいぞってぜひ高菜祭りまで、
はい、ぜひ
お越しください
いい感じで締まりましたので、
はい、ありがとうございます、はい、私の広報まで見ていただいて。
じゃあそんな感じで、
はい、
今日のゲストは熊本県の、佐藤千佳さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました、はい。
いや本当にすごい一本筋が、はい、一本筋が通ってるなと思って。
そうですね、いやパワーあるんですよ、あの直接会ってもやけんすごい、あの、
はいはい、
苦労しましたよ、あのここで喋り尽くしてしまったら、
はいはい、
ラジオで話せなくなると思って
はいはい、はい、
もう極力話さないようにしてから、
ね、いやだから最初、うん、すごい責任感が
そうそう
のかなっていう自分表現を出そうかなと思ってたんだけど、
うん、
鶴ちゃんが、
はい、
もう本当何でもつないでますねって言った時に、うん、あ、その言葉が一番ぴったりくるなと思ってい
やでも、うん、そう思いましたね。
あ、うんうん、そうだね、うん、
そう、あの最初収納した時の経緯も、
はいはい、
まあ、前向きな経緯じゃないじゃないですか。
はいはい、
うん、
あ、まあそう、まあそうだね、うん、
農家なるつもりでおったわけでもなく、
はいはい、
ね、お父さんが亡くなった件、
うんうん、
まあ、しょうがなく帰ったみたいな言い方する人が多いですけど、
まあそうだ、うん、全然そういう雰囲気も
な
く、
ね、全然なく、
うん
うん、 まあ、確かにリクエスト多いのも分かるな。
いや確かにね、う
ん、うん、よかったな。でやっぱり女性の声が入ったらきらびやかですね。
そうだね、うんうん、でもなんかこうあとお話ししてる中で、
はい、
自分てっきりあの福岡でよく作られてる三池の方の高菜と、
はいはい、
阿蘇のその高菜って同じものかと思ってたんだけど、
思ってました、
はい、サイズ感とか取るタイミングとかも違うっていうのはちょっとびっくりしましたね、
うん、そうですね、
うん、それがそしてそれをずっと自家採取でつないでいってるっていうのが、うん、
すごいですね、
すごいと思う、
うんうん、自家採取ってことはどんどん、まあ、ちょっとずつ変化していってるんでしょうけどね、
まあでも保存ね、あのいろんな家庭がそれを、ね、更新して使ってるっていうところも、
うん、
なんかこうなんて歴史がある感じがしてすごくなんかいいなと思いましたね。
いいですね、うん、なんか前その野菜会の時に鉄兄がなんか、はいはい、原種の野菜がを食べるのが一番いいみたいな。
ああなんかうん、そうね、なんかそういうふうによく言われてるなと思うけど、うん、ちょっと高菜も食べてみたいし、
うん、
高菜ぜも
高菜と
高菜ども食べてみたい。
高菜食べたいですね。
食べてみたい。ちょっと今度ネットで、あでもソーセージがいるね。
え俺何でも、いやでも俺ご飯にちょっと合わせてみたいな。
あご飯。
ちょっと待って
からしか。
自分おにぎり絶対もう高菜が一番好きなんですよ。
あはいはいはい、
ダントツで、
はい、
買うなら絶対高菜入りやし。
はいはい、
もうやけにご飯に合わせてみたいなって。
あ
どう反応するんか。
あなるほど、ね、
まあ、おすすめはパンやったけどパンもやってみようかなと思うけど。あ
パンはそうね。うん。うんそうだね、
うん、ぜひねあもし高菜っていう文化がない地方の人が聞きようやったら、
うん、あそうだね、うんうん、ぜひ、
うん、これを機に高菜を身近に感じてもらえれば、
うん、ちょっと東の方に高菜が侵食していくような感じで。
あ自分があの、うん、今回旅して回った時、
はいはいはい、
あの手土産は全部高菜やった
。あそうだったの、う
ん、高菜が一番外れないと思っとったけん。
あなるほどね、
うんうん、でも高菜って別に珍しいものでもないしと思って、
うんうんうんうん、
明太高菜みたいなやつを買ったんですけど、
はいはいはい、
うん、あじゃあ普通の高菜でもよかったんですね。
うん、うん、十分多分いい
地方性あったんですね。
あだからあれで東京より上とかの方が余計意味合いが強いのかもしれないね、うんうん、
なるほどね、
うんうん、いやでも楽しかった。
楽しかったですね、うんはい、ぜひこれ行きたいと思います。
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
はい
はい、今後とも面白い農家の募集はもう引き続きずっと募集していきますので、はい、ぜひ送ってください。
よろしくお願いします、
うん、そんな感じで、うん、また来週、
はい、
ごきげんよう。さようなら。
バイバイ。
バイバイ。